ようこそセキュアリエゾンへ。セキュア旅団主催のケンゴエツカルです。セキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。専門性を持つゲストを呼びながら DNS、クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデント、さらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅団、あるいはショーノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。ではエピソードに入っていきましょう。
いいですね。あとはあれ、今日が13日でしょ。
13ですね。
13日の
記念日。あれか。
ああ、そうか。ジェイソンの、ジェイソン記念日。ジェイソン形式で喋らないといけないんですね。
どうやって声に出せばいいの。
鍵かっこ。
それあれでしょ、なんか、あの、Mac でセイコマンドかなんかにジェイソン食わせた感じでしょ。わけわかんなくなるでしょ。
これは流れないんでしたっけ、この、ちょっと、自分なりの、面白かったな。
いや、わからん。
これは流れないです。すいません。ちょっとバイリンガル放送超えてるなと思ったんです
けど。村田製作所の話する？
あ、言いたくないやつですか。
あれは IBM をディスる話になってしまいそうな気がして。採択先社員による不適切なデータの取り扱いについてのお知らせとお詫びというのが出て、8月の6日に出てて、ちょっとね、多分読めばわかるんだけど。
ああ、これか。採択。おお、すごい。
これ、まあまあね、見た瞬間にね、胃がキューってなってるんだけど。
ああ、なんか個人的には、なんか委託するときって、いろいろチェックリストとか質問みたいにつなげるじゃないですか。
うん。
で、まあ、やってますって返ってくるじゃないですか。
だってやってないと契約取れないですからね。
はい、そうそうそうそう。
まあ、なんか細かいやつが漏れてて、いやこれはさすがにやってないとダメなんで、ちょっとこれの今回の契約なしでっても言えないし、それ OK だから相手がそういうことを起こさないっていう保証も何もないしで、まあまあこういうことはあるよなとしか。
あと大体さ、そのチェックリスト埋めてくださいって言ってさ、意外と埋まらない状態でなんか返ってくるんだよね。4割ぐらいしか埋まってない状態で返ってくるとかもざらにあるからね。
チェックリスト作ってもなんか全部やってるところってはない。
4割ってすごいな、でも。
でも結構びっくりして。で、しかもそれ通すんだみたいな話を見たこともあったりとかして。そのリストの JUJU のそのやり取りは何だったの、君たちみたいな。
形式、手法。
そうそうそうそう。なんか儀式でしかない。とてもなんかスピリチュアルな感じで。おお、大丈夫かっていうのは。
あれって誰が作ってんすか、アンチェックリストって。外部なんですか、内部であれ作ってるわけじゃないですもんね。
大体なんだろう、まあ言われることが多い、例えばその SIR さんとかでそういうことを言われる人が、言われることが多い会社とかだと、そもそも自社でうちこういうのでやってますよみたいなのを出すケースもあるし、まあ大体は、まあ、厳しい会社がうちはこういうのを気にしてるから、この辺うまくやれてるのかちょっと埋めて出したまえって言ってくるケースが多いんじゃないかな。そうか。
あとはあれか、上から来る時があるんですよね。
親会社とか。
親会社がこれの通り、これのレベルに合わせてこいみたいなやつで来るっていう。
大体そういうのは親会社が、まあその ISMS とか、
うん、
まあ、P マークとか、
うん、
まあ、あとなんかいろいろそういうあの監査系のものを取得してるから、運用上そういうものを通さねばならないみたいになってて、まあ、グループの機関、皆様におかれましては従ってくださいみたいなケースですよね。
うん、そうですね。
あれ、この話はまだ録音されてない？
僕の手元では録音してます。
お、じゃあ後で編集でいい感じにつなげて、
それか今編集点にして始めるかですね。
そうね、健吾先生が10分15分つったからそろそろかなと思って待ってはいるが、
健吾先生の10分だからまだかかりそうです
ね。やっぱり時間軸が違う。
時差があるの。宇宙ステーションとやり取りしてるんですか。
なんだったか、なんかのどっかの学者の有名なやつに、なんか同じ時間を過ごせてる人はいない、なんか 0.00 コマ何秒かは もうこっちが声発してから相手に届くまで時間がかかってんだから、厳密には違う時間帯過ごしてるみたいな。
そう、あの似た話でさ、最近ズームでちょっとやってると多いなと思うのがさ、なんか若干その自分が、あの被せたいつもりはないのよ、全然会話を。なんだけど、自分が喋ってるのが多分インターネットに乗ってるせいで、若干の多分ディレイが発生してるのか知らないけど、相手に届くまでにね。
はい。
なんか大体その、喋り始めると同時に別の人も喋り始めてなんかぶつかるみたいなのがすごく最近多くって。
ありますね。
はい、若干イラッとするって
。あれなんかイラッとっていうか、まあなんか何とも言えない気持ちになる。
なんかそう、やっぱりリアルタイムコミュニケーションではないと見せかけつつも本当のリアルタイムではないんだよね、
はい、
で僕はそういうのも、嫌だから割とそのカメラをオンにして、例えばその、まあ、大体僕だから、いつもよくやりがちなのが手元のそのマイクスピーカーのボタンミュートにしてる時があってとかも含めて、だからできる限りそのなんだろう、言葉 言語に頼らないそういうなんか発信みたいなところは察してほしいわけですよ。だから僕の表情だったりとか、まあ、口の動きとかっていうのっていうのは自分は出してるんだけど、いかんせんその日本の人とかだとあんまりカメラオンにする人少ないから、なんかそういう、なんだろう、間の読み合いみたいなのが
ありますね。間の読み合い
発生して、なんだこれは今刀の切り合いしてんのかっていう感じで、なんかでたまにもやっとするぐらいかな。
なんかGoogle クラウドで始めるデータエンジニアリング入門っていうのをもらったんです
よ。あった。ああ、今日なんかうちのチームの SRE の人がこれ買うって言ってました、ね。
うん。
で、もらって会社に送られてきたんですけど、まあ、会社人いないから、ちょっと僕借りてきますって言って、行ってきて、なんか、そしたら今日、それ家に今ここに手元にあるんですけど、今日、会社に行ったらなぜかもう一冊会社に置いてあって、なんか呪いの書物みたいな増えていって、
え、憲本とかじゃないの？
僕は憲本でもらってます。これはもらってるんですよ、ね、特に関わってないんですけど、なんかもらう機会があってもらってて、なんかチラ見したら面白かったので、じゃあちょっと家で読みますって言って、こうやっていろいろ会社に持ってまた別の人が検本されて、なんか今その郵送物の受け取りがよく分かってなくて、
はいはいはい、
なんか勝手にみんな開けるじゃないですか。開けるっていうか多分バリバリみんな開けているんですけど、
うん、
なんかそれで検本が重なっちゃったのかなっていう感じですね。だからちょっとしたなんか今日恐怖体験でした。あれ、これ家にあった？
なぜ会社にもあるんだ？
なぜ会社にもあるんだろうな。
まあなんか 発売日直後起こりそうなネタ。
実家に帰ったら、実家に待ったら怖いですよ。
いや、それはそれはまあまあな恐怖体験ですね。
ベッドの上とかに。Google クラウドが襲ってくるんで。でもね、すごいやっぱ難しい。いい本ですね。っていうのが今積
ん
読の一冊目かな。あとは紹介セキュリティコンテスト。
はいはいはい。
最近新しく出たやつ。
あ、そうですね。また7月末に出て、これ前話したかな？これも今
出るよっていう話を多分健吾先生がピロッ。
これも買って積んでます。
あの、はい、久しぶりに今日は4人で、
はい
はい、
やってるんですが、
はい、
マゾンさんとキャンさんは何が忙しかったんですか？
ああ、7月頭に私はあのミニハードリングの、まあ、バージョン4、メジャーバージョン変わってバージョン4になった、それの第1回があって、まあ、その準備に追われてたっていう感じですね。
はいはいはい、
メジャーバージョンごとに環境を全部ゼロから作り直してて、シナリオとかも、はいはい、まあ、それの初回はやっぱりちょっと初めてっていうのもあって、準備が結構大変なんですよ。
あ、なるほどなるほど。もしかしたら、あの、聞いてる方だと知らない方もいるかもしれないので、はい、そしたら簡単にミニハードニングの 説明をお願いしてもいいですか。
あります。ミニハードニングっていうのは、まあ、なんだろう。まあ、参加者に、そのサービスが運用されている環境をポンって一つ渡して、まあ、その環境には、まあ、僕たち運営側によっていろんな脆弱性とか、まあ、ダメダメな設定が埋め込まれてて、かといってなんか、すごいめちゃくちゃなものがあるばっかりっていうわけでもなくて、それはなんか運営メンバーに脆弱性診断とかペネトレーションテストとか、そういうのを仕事にしてる人たちが、まあ、何人かいて、その人たちが過去実際現場で見てきた現実にあったものがいろいろと織り込まれてて。
なるほどなるほど。
まあ、あの参加者は、まあ、4人1組ぐらいでチームを組んで運営の攻撃からその環境を守りつつ、あとはまあサービスを安定稼働させて売り上げとかそのサービスの SLA みたいなやつを伸ばしていくっていう。で最後そのスコアを、まあ、チーム間で競争するっていう、まあ、イベント競技です。
なるほど、面白そうですね。
七瀬さんはなんか参加したことないのか。
そうなんですよ、実は、ミニは参加をしたことがなくて、まあ自分で、開催、まあ自分の会社の中で、やったことはあるのと、まあ、あとはそもそも、ミニハードニングの、まあ、元というかその 本家というかのイベントには何回か参加はしてました。あのコンセプトはすごくいいなというふうに思ってます今でも。
わ
えはい、あの結構やっぱりその実際に起きるインシデントだったりとか、そのいかにそのイベントと、まあ、ちょっとそのリアルの乖離みたいなところがちょっとやっぱり、
はいはい、
あのどうしてもそのイベントの性質上発生してしまうので、まあ、こんなの起こらないでしょうとか、こんな脆弱な状態でリリースをするかみたいな話も若干あったりとかして、まあ、そこの環境を作る側の人の苦労みたいなところも実はちょっとわかるんですけど、はい、まあそんな感じですね。なるほどなるほど。今回、参加者どれぐらいいたんですか。
あ、まあ、今回初めて完全オンラインで開催して。
ああ、なるほど、そうか、こういう状況だし。
はい、6チーム7チームぐらいかな、1チーム4人の6チーム7チーム分ぐらいなんで、はいはい、まあ30名
近くの方が、まあ、
参加して、まあ枠がそもそもそれぐらいしかなかったって言いますけど、まあ応募自体はもっと来ていただいてて、まあ、ちょっと何人の方かは抽選でちょっと残念ながら次回っていう形にはなったんですが、まあ、あの今回参加していただいた方はそれぐらいの人数になりますね。
なるほど。これちなみにそのバージョンを上げていくというか、まあ、そのどれぐらいのスパンで環境を新しくしていってるんですか。
まあ大体その新しいメジャーバージョンのやつリリースすると、うん、過去の実績から言うと、まあ、3ヶ月に1回ぐらいのペースで開催しているんですけど、
はいはいはい、
まあ、大体1年ぐらいやったか、まあ、5、6回ぐらいやったかっていうぐらいのスパンで、はい、あのメジャーバージョン上げていってますね。
ああ、いいですね。マンネリ化しないように。
はい、
結構そのマンネリ化がね、やっぱ面白くて。
ほうほうほう。
やっぱマンネリ化して一番飽きちゃうのが運営側なんですよ。なので、はいはいはい、何かしら激しいことをしてるっていうのがあって、今回は結構難産というか、はい、ちょっと時間かかりまして。
あ、そのバージョンを上げる、まあ、その新しく作り直したと、ね、ってことに対して、
やっぱそうですね、実際のイベントがやっぱできなくなったご時世とかと重なったりとか、
なるほどなるほど、
多分まあいろんな理由が重なったりとかしたんですけど、結局2年弱ぐらいかかってしまったけど、それなりに、はいはいはい、毎週ほぼ毎週打ち合わせをしたりとか考えたりとか、ほうほう、打ち合わせ以外でも作業したりとかしてたんで、なかなか時間がかかったけど、その分に見合うものはできたんじゃないかなと思ってて、まだ今回バージョン4のものに関してはまた何回かやろうかと思っているので、
はいはいはい、
はい、 それはお楽しみにっていう感じです。
なんか次回の予定とかはあるんですか？もう
次回の予定は今内緒です。
なるほど、大絶賛調整中
と。そうですね。ツイッターのアカウントかコンパスのフォローみたいなのをしてくれれば、
ああ、
多分間違いなく最新情報は手に入るかなと思ってます。
ちょっとじゃあ後でショートに載っけときましょうかね。
そうですね。はい。インスタとかはやってないですけど、インスタ、TikTok はやってないんですけど。
なんかそう、TikTok の登録ユーザー数がとうとう Facebook、登録ユーザー数だったかダウンロード数だったか Facebook を抜いたみたいなニュースを見かけて。
ああ、そうなんですか。
勢いがすごいですね。
うん。
TikTok ってどこで登録になるんですかね。
確かに、あれって、確かそう、投稿されてるものを見るだけだったらアプリ落とせば確か見れるんですよね。
うん。そういう意味で YouTube とかもそうですもんね。
ああ、まあそうですね。ログインしなくても動画は見れますよね。
見れる。うん、まあでも、それぐらいの勢いはあるんじゃないかな。今から Facebook がドバッと増えているっていうのもあんま聞かないですしね。
うんうんうん。
うん、
なんかそう、僕ももう Facebook はほぼログインすることがなくて、あのメッセンジャーで、たまにメッセージのやり取りをが発生するぐらいで、ほぼもういわゆるあの Facebook っていうアプリの方はほぼほぼ入らないですね。
ああ、なるほど。
なんかっていうのは、まあもう利用しているユーザー層が割と、まあ、僕の周りだけかもしれないんですけど、まあ、結構なんかその年齢上の方々が使っているのかなっていう印象もありつつ、
それは興味ないと。
まあまあそうですね。あの
ああそう、
はい、あまり見ることがないかなっていうのと。
なるほどなるほど。確かに今ね、今の僕の中の Facebook のタイムラインって言っていいのかどうかわかんないですけど、フィードはですね、だいたいみんなあのコロナのワクチンの副反応でひどい目に遭っているところです。
ああ。なるほど。
今ちょうど結構受け始めるとき、職域とか自治体がなり、あとはまあ基礎実感を持ってる方だったりとかって受け始めるときだったんで、はいはいはい、でちょうど今2回目かなり今のいろんな人が受けてて、だいたいひどい目にあってますね皆さん。
なるほどなるほど。
まあだから書くんでしょうけどね。
まあ、なんだろうな。
はい、
そうなんかちょっと何を言っても炎上する。ご時世なのでちょっと僕もあまり激しいことは言いづらいんですけれども、はい、IT 系の人はすごく恵まれているなと思っていて、そのさっき言ってたようなその職域接種みたいなのがすごくどこの会社も頑張ってる印象があって、
そう
です、ね、のでなんかエンジニア界隈の人って結構みんな受けてるんですよ、
うん、
ただ、うん、あこれはあの僕の意見なんですけど、え君らどうせ家から出ないやろっていうこのね属性的にも、あとまあ仕事のやり方的にも別にオフィスに行かなきゃ仕事ができないみたいな人ってすごく多くはないのかなとは思っていて、でまあなんか実際に、まあ、結構僕自身はその自治体のやつを待ってた口なんですよ。
なるほど、
うん、とかだと結構やっぱそのタイムラインのズレだったりとか、まあ、あとその若い人ほど打ちたいんだけど今ちょっとその供給が追いついてないので打てない、打ちたくても打てないみたいな状況にもなってたりとかするので、まあなんかその辺のいろんな背景情報とかもひっくるめて、なんか他人のワクチン接種に関してはあんまり興味がなくなってきたっていう今日この頃です。
ましてや体調の変化なんて興味がない。
そうなんかこういうとねすごくドライな人みたいに言われがちなんだけど、マジでその仕事で穴開く以上になんか僕に影響はないので。
ああそうね、そうですね。う
ん、あなので、
だからそう。休む人とかはまあいるけども。
そうそう、だ同僚とかは結構、あのまあ、実際にその周りの人で、大体平均してこんなレグライダウンしてるよねとか、まあ、あと、うん、まあ、早く良くなるための、まあ、ノウハウみたいなのも、まあ、いろんな共有し合ってるみたいですけど、少なくとも、おっさんの体温計には興味はないです。
なるほど。わかりました。
はい、
あれはどうですか、話変わりますけど、オリンピックとかはどうですか、皆さん。
ああ。
オリンピックって終わったんですか。
オリン、パラリンピックがもうすぐ始まりますけど、今収録時点でオリンピックは一通り終わりました。
ああ、じゃあ首都高の料金値上げは、
多分パラリンピックが終わるまでは値上げしてるままな気がします。
あ、そうなんです、
ね、マジでちょっと一回乗ったんですけど首都高、マジで値上げしててビビりました、
うん、あ、でもそう、僕も一回よ、あの、走ったんですけど、課金するとすごく快適に入れるんですよ。
あ、そうそうそうそう。逆に空いてんすよね、逆に。
下道がひどくて、本当に。
あ、下はひどいのか。
びっくりして。
あれなら、毎日プラスであの金額取られるならちょっときついなって感じですけど。
あ、まあそうそう。逆に、あの、下道混みすぎてて、本当に、これは金を出してでも、上で走った方が、これ快適だっていうのがちょっと、はいはい。
そうですね。それこそ、毎日使うわけじゃないで、その職業の話もそうですけど。
そうそうそうそう。
毎日使うものじゃないから、
一ぐらいならまあ払ってもいいかな。
もしかしたら運用系の人とかもすごく苦労してるのかもしれない
ですけど。ですよね。多分そういう多分会社で持ってるんでしょうけど、そこの費用は、
うん、なんか一時的に出費がパッと上がった分スパイクしてるんだろうなっていうの。
シャレになってないと思いますね、輸送系の人たちは。
今年のそうオリンピック、なんか今まで結構オリンピックとか、まあ、あと僕はもともと泳いでた人なので、世界水泳とかはテレビでやってると見てたりはしたんですけど、なんか今年はね、全然日本でやってるにもかかわらず、逆に日本でやってるからなのかな、なんか見るタイミングは全然合わなくって。
ああ、そうね、夜中の方がやっぱりね、見るんですよ、オリンピック。
そうなんですよ、なんか仕事中にやられてると見れないんですよ、逆に。
そうで、夜中にしてはすごいいいコンテンツなんですよ、あれ。
ああ、わかります、わかります。スポーツ観戦って結構ながら見ができるじゃないですか。
そうですね、なんか夜中って割となんかしょうもないっていうか、なんかなんかよくわからない音楽、安い音楽番組とかやってたりとかして、なんか興味ある人のしか見ないんだろうなとかって思ってますけど、オリンピックは結構クオリティ高いじゃないですか。
まあそれこ、あの、曲がりなりにも世界のトップレベルの選手が競い合うわけですから、
コンテンツとしての。あれを深夜で見れるっていうのはすごいっすよね。
うんうんうんうん、
なるほど。
で、そう、たまたまタイミングがあったのが、結構初日の方にやってた、男子のロードバイクかな、
あ
と、男子と女子の、ボルダリング、
あ、
ボルダリングクライミングか、スポーツクライミングか、競技面としては、はなんかたまたまタイミングがあったので見たんですよ。で、これ僕の中では今両方ともまあなんとなく手を出してる。スポーツなのでっていう興味の観点からも、なんか、あ、見れてよかったなっていう、なんかその2つ競技だけ見てましたね。逆にだから、なんかそのオープニングとか、あの、エンディングのセレモニーとか全然いろいろ、なんかそれこそツイッターとかでは話題にはなってるんだけれども、僕は中身を知らないっていう。確かね、オープニングの日はそもそもそれこそ運転をしてたんですよ、その時間帯。
あ、
見れてなくて。
でも、あの、閉会式と開会式、やっぱ視聴率高かったみたいで、ね、世の中の人見てるなと。なんか、これもなんか言い方難しいんですけど、カンファレンスのキーノートってそこまで見るかっていうのは人によってよく分かれるじゃないですか。
ああ、分かります。あの、お祭り感というか、おし、これからやるぞみたいな、そのテンションを上げるためにはすごくいいコンテンツではあるんだけれども、
そうですよ、ね、
なんか一歩引いちゃうと、うん、なんか何言ってんだろうなこの人たちはみたいな、ちょっと冷めた雰囲気にもなってしまうので。
なんかカンファレンスの機能とかマジいいやつとかやっぱ多いんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱりこう、なんですかね、その人のパワーの100を、まあ、100手を抜いてるとは言ってるわけじゃないんですけど、
うん、
なんかどぎつい話は当然しないわけじゃないですか。
そうですね、あの、
そういう人もいますけど、
結構やっぱりその広く浅くなネタが多いですよね、まあ、あとその直近なアップデート、どんなに素晴らしいことがあるかみたいな、ちょっとそのパフォーマンスチックなプレゼンテーションになりますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうのと似てるなって思いました。そんな感じで今週もサイバーセキュリティの話を盛りだくさんしていこうかと思うんですけど。
もうね、多分出だしで30分ぐらい喋ってる気がする。
そうそう、だから良くないなと思って僕も、
はい、
まさかの僕も気づいたって。
素晴らしい。
はい、
久しぶりの参加ですけど、感が鈍ってないようで。
そうですね。
よかったです。はい。じゃあ、そうですね。そろそろニュースのネタに移っていきましょうか。どれからいきましょうかね。
あれからいきましょう。
どれですか。
何でもいいです。
じゃあ、時系列順に、村田製作所の話からしますか。
はい。
8月の、プレスリリースが出てるのは5日ですね。5日なんですが、村田製作所で、再委託先社員による不適切なデータの取り扱いについてのお知らせとお詫びという、まあ、プレスリリースが出てますと。株式会社村田製作所は、外部委託先企業の、再委託先社員が当社取引先情報及び個人情報を含むプロジェクト管理データを業務用パソコンへ許可なくダウンロードし、中国国内の外部クラウドサービスの個人アカウントへアップロードしたことを2021年4月20日に確認しましたと。というような、まあ、インシデントなのかな、まあ、が起きていました。で、対象範囲としては、72,460件の情報が含まれていて、その中には取引先の情報が35,555件、あとは、村田製作所の、従業員関連情報が41,905件、まあ出てしまった、漏洩してしまったという情報はバリバリの個人情報だったりとか、まあその会社の情報だったりとかでしたと。はい。
それで七瀬さんは怒ってるんですよね。
あ、別に怒ってるというよりは、これですね、その、
はい、
まあ、業務の委託をしている会社の、海外法人、今回は、中国法人だったんですけど、に、まあ、再委託をしてたんですね。
うん、
で、この再委託先で、まあ、こういうちょっとその個人、担当してた人が、まあ、個人のストレージに、まあ、データをアップロードしてしまったというような事件が起きていて、
うん、
まあ、一発目読んだときは、これは起きては欲しくないけど、多分あるあるネタなんだろうなって思い、じゃあこれを防ぐ術だったりとか、まあ、あと読んだ後に、まあ、その再発防止策みたいなところっていうのは絶対考えるわけですけれども、まあ、書いてあるんですよ。原因の究明を進め、外部、委託先を含めたセキュリティ強化及び情報の管理の徹底を図ってまいりますっていうのも、まあ、再発防止策として書いてあるんですけど、まあ、読んだ一発目の感想が、うん、無理ってなってしまったん
です、ね。まあ、その、注意を促すっていうのは、多分現在はできるかと思うんですけど、うん、それが次の取引先ってどうかっていうと、まあ、無理でしょうねっていうか、気をつけるぐらいしかないですもんね。
うん
うん、で、なんか、こういうのが起きないようにするために、割とその大きな会社とかは、すごい細かいシートを委託先に渡すじゃないですか。
はい。委託をお願いするタイミングで、まあ、うちとしてはこういうとこにセキュリティ気をつけたいんだけれども、お宅大丈夫ですかっていうの確認のためのチェックリストですよね。
そうですね。例えば、じゃあデータをクラウドに用意するんだったら、そこのクラウドの業者は何なのかとか、
うんうん、
データセンターはちゃんと大丈夫、それはいろんな意味の観点で大丈夫かとか、あと、まあ、うん、国を気にする会社ももしかしたらいるかもしれないですし、
そうですね、国内にデータセンターがあることみたいのを結構各業態というかはありますよね、業種か、
うん、で、まあ、今回はそれをしてるかしてないかっていうのは明らかにはなってないんですけど、
うん、
まあ、これぐらいの会社だったら多分してるし、してたら救われたのかっていうと多分そうじゃないのかなっていう気もしますよね、
うんうん、結構、まあ、あとなんだろう、そのちょっと会社と会社のその契約の話だったりとかにはなってしまうなとは思いつつ、結構そのこれを未然に防ぐっていうのがなかなか難しいネタだなと思って、うん、そういう観点でもちょっと胃がキュッとしてました。
その防ぐ仕組みみたいなのが作るのがすごい大変というか、
うん、
無理というか、
技術的にめちゃくちゃ頑張れば、まあ、やれるっちゃやれるんですよ。例えばその、うん、じゃダウンロードされたコンテンツがどこにあって、でそれがその普段置かれてないところに置かれてるかとかっていうのは、まあ、例えばその、 ファイルに対してビーコンを仕込むみたいなことをやれば、まあ、一応やれなくはないんですけど、まあ、それはめちゃくちゃ手間がかかると、うん、そこまでやらないといけないのかみたいなところはちょっと
やっぱり
ありますよね、
やっぱり ISMS もそうです。厳しくしすぎると今度はっていうこともありますもんね。
そうなんですよね。あの人間はだいたいその制約が強いと抜け道を探し始めるので、
私物スマホで Gmail で送ってたみたいな
あと、はい、情報漏洩系でいつも僕思うのは、その、うん、今スマートフォン持ってるじゃないですか。
はい。
スクショというか、その、スマートフォンって大体カメラついてるじゃないですか。
はい。
だテキストデータじゃなくて、画像データとして持ち出されたら、これもそもそも気づく術もないし、
ああ。
結構きついよなっていうのは。
まあ、そうですね。うん。スマホ禁止してるのって、よっぽどなデータセンターなり、コールセンターなりじゃないとダメだから、
多
分通常業務では、まあ、現実的じゃないよねっていう感じですよね。
そうですね。僕も知ってるのってデータセンターか、あとは、本当にその個人情報、いわゆる、個人情報の中でも結構その機微な情報を扱うような、あのお問い合わせ対応とかをする、そこのオフィスは確かその個人情報を触るエリアに、は、そういう記憶媒体を持ち込めないとか、でそこで、まあ、明らかにそのハイレベルなデータを扱うことが分かりきってるので、まあ、なんかそもそも持ち出しがしづらいようになんかやってるみたいな聞いたことありますね。ただまあやっぱりそこまでの環境を整備とかするっていうと、なんかかなり当然コストもかかりますし、まあ、オペレーションも変わるという意味でも、まあそこのコストも膨れ上がるし、まあ、なかなかこれは未然に防ぐというのが難しいネタなんだろうなっていうのと、まあ、あとやっぱり委託先、まあ、さっき言ったそのチェックリストを渡したりするのって委託先は多分渡すと思うんですけど、じゃあその先、そのさらにもうワンホップ先、再委託先みたいなところまで果たしてその自分たちで責任を持って監督しなきゃいけないのかみたいな、多分、法律的には、再委託先の管理というのは、一つ前 の、 その委託先の企業がやるべきことではあるとは思うんですけど、ただこれ多分世の中では本当にこういうケースって多いと思うんですよ。っていう、なんかその本来やってほしい、こうあるべきみたいな取り決めに対しての実態は結構まあ乖離があるんだろうなっていうことで、まあ明日は我が身になりかねないなっていうのはちょっとやっぱゾクッとしたというか、
うん、
しまあこれは防ぎようがないなというインシデントでした。はい
はい、
次のネタに行っちゃって大丈夫そうですか。はい、じゃあ次は富士通の話をしますか。
はい、
はい、
これは速報ですね。
第2報、
第2報です、
ね、8月の11日に、富士通株式会社からプロジェクト情報共有ツールへの不正アクセスについて、第2報というものが、まあ、出てますと。果実をお知らせしました、当社プロジェクト情報共有ツールプロジェクトウェブへの不正アクセスについて調査分析の結果現時点で判明しているが異様をお知らせしますと。
はい、富士通のプロジェクトウェブって実は僕はあんま使ってる現場見たことないんですけど、
うん、
国内のまあお堅いところというか割と大きなところなりは使ってるみたいで、で今回のプレスで初めて分かったのがが対象となった、お客様と言ってるんですが、まあ、顧客先が129なので、
うんうんうん、
まあまあ結構大きいよなっていうのも言いますよね。
もともとその5月の第一報が出たタイミングだ と、はい、内閣官房と、内閣官房と、あとまあ国交省とか、その結構国のお役所で意外と使われてるんですよね、
そうそうそうそう、この辺りは。そう。その辺で話題になって、割と大臣規模のニュースまでなったような気がするんですよ。
うん、
で、それの続報で、 結局129もあったんだと思うと、まあまあそれをいろんなとこあると思うんですけど、結構大きなことかなと思っていて、であとこのニュースでこの8月の第2報でびっくりしたのが、この事案は第三者が正規の ID とパスワードを使用して、不正アクセスを行ったと。だからまあ通信自体は普通のログインだったけど、不正アクセスができたものであると。で、それの原因としては、本ツールの何らかの脆弱性を悪用したものである可能性が高いと。で、それ以上は語ってはいないんですけど、なんかそういう意味ではちょっとまだ謎なところが多いなというような印象を受けました。
何らかの脆弱性っていうことは、まだ原因は、表には出てないと。
そうですね。はい。まだ一応だから、これから考えていって、再発防止策を考え、講じていきますという発表だったので、もしかしたらもう一歩あるのかもしれませんが、今は明らかになってないということです。
うん、うん、うん。
でも何らかの脆弱性って広いですよね、だから。
まあ、まあ、よくこのポッドキャストというか、まあ僕が使う言い回しなんですけど、脆弱性も広い意味だとバグの一種なので、とりあえずバグを悪用されました以上のことは発表としてはないってことですよね。
そうです。
なので、まあ原因だったりとか、まあ、それこそまあ再発防止みたいなところはちょっとまだこれからまたもしかしたら第三報なのかっていうのが出てくるのか分かんないですけど、まあ、この後と、
はい、
っていう感じですかね。
そうですね。でまああと、これも考えすぎだと思うんですけど、8月11日なんですよ、これ、公開してるの。
はいはいはい。
で、富士通さんは日本の会社じゃないですか。
そうですね。
で、多分使ってる129ってほとんど日本の企業だと思うんですけど、
はいはいはい、
なんか結構、皆さんが休んでる時に出してるなっていう、まあ偶然だと思いますよ。もちろん、はいはいはい、偶然だと思いますよ。それは。だけど、なんか、8月、5月に第一報出して、しばらく出さなかったやつを、この8月の期間に出しているのは、なんか、この時期に出すんだっていうのは、ちょっと思いましたね。
あれですね、松本さんが言いたいのは、今お盆だろうっていうところですよ、ね。
そうですね。いや、これがだから、MS も今週なんですよね、確かね。MS の
月齢。それは、第2火曜日なの。まあ、日本だと水曜日ですけど、
はい、
まあ、パチチューズデーという意味だと、はい、まあ、世間的には3月の、あ、そうそう、8月の10日、11日に、まあ、パッチが出ると。
はい、だから、まあ、それと一緒だよって言われたら、まあ、そうなんで、この話は、はい、終わりなんですけど。
はい。
はい、
まあ、僕はなんかちょっと、フェアじゃないよな、この時期ってのは思いました、
ね。ああ、なるほど。金曜日にプレスリリース、何かやらかした時のプレスリリースを打つみたいな話ですかね。金曜日の午後。
金曜日は、うん、金曜日に多い説は、僕結構、持論、仮説があって、
ほう、
まだそれは検証はしてないんですけど、
はいはいはい、
ことが起こるのは、多分週明けとかにも起こるんですけど、
はいはいはい、
それがなんか、くすぶってきて、キャンプファイヤーの日と一緒で、うん、最初、そのちっちゃい、スティック状の枝からこう巻いてきて、はい、でそれが月か水木とこうだんだんだんだんこう移ってきて、
はいはい、大きくなった日を
ついに大きな巻きが完璧に炭になる瞬間が金曜日なのかなっていうのは
なるほど、面白いんですね。
るのでこれはもう必然、人間の合理としてその末に起こるのは必然なのかなっていうのはちょっと思ってはいるんですけど、それを発表するのが金曜日かどうかは人間がやることじゃないですか。
そうですね。
薪が燃えるのは自然現象、まあ、まあインシデントも自然現象とは言わないですけど、
うん、
これは完全人の手で行われてきたものなんですよね、
はい、
このプレスは。
僕は金曜日の16時以降にプレスリリースを出すのはちょっとなっていうのはやっぱり思いますよ、個人的には。
そうそうそう。で、8月11日はもちろん金曜日ではないんですけど、
そうですね、
同じような感じで見てもいいんじゃないのかなっていうのは思いますよね。
はいはいはい。じゃあ松本さん、いつプレスリリース出しましょうか。
これは先週出しとけよかったんじゃないですか。
ああ、なるほど。その、はい、まあ、まだ人がいるであろう。でもあれ、オリンピックがいつまでやってましたっけ。
オリンピックは先週末の土日で終わりましたね。
ああ、なるほど。
はい。
オリンピックのもしかしたらそういう対応もしていて、それが終わったのでじゃあ出そうってなったのかもしれないですね。
そうですね、
まあ、真相は、まあ、ここでは誰も知らないですから、
はい、そうだと思います。できるだけやっぱ早くするっていう、早く公開するっていうのは本当に大事ですよ。あのサイバーセキュリティホームっていう本にも書いてたんで、
はい、
分かっている範囲で出すのは早いんで、それを取った形だとは思いますが、まあ、8月11日に出たっていうことはお客としてどう思うかなっていう立場を持つと、なんかちょっと都市伝説陰謀論的なことも考えますよ。
なるほどな。でも僕多分もうお盆休み、まあちょっと文化圏的なものもあるのかもしれないけど、お盆休みというものがあったことがもう10年単位でないんですよね。
そうですね、今普通のその人文化圏にもよりますし、多分企業とかにうちとかあの前職とかは別にお盆に休まなくても、うんうん、何月から何月までの期間に何日取りなさいっていうのであるんですよ。
あ、なんかその長期休暇制度みたいので、まあ、いつ取ってもいい塊があるみたいな、
は
い、
もちろんお盆と取ってもいいですし、
はいはいはい、
ちょっとずらして取ってもいいですよと。それはまあその仕事に調整したりとか上司に相談したりやりましょうっていうことですか、うんうんうん、じゃあそれはいいじゃないですか、
はい、
じゃあこのソフトを使ってる人は
なるほどな、なるほどな、確かに。まあその、まあ、今回の、そのプロジェクトウェブが入ってるようなところは、まあ、ちょっと割とお固めのところであり、まあ、トラディショナルなところでもあって、はい、でそういう人だって確かにこの時期休むよねっていう、
はい、そうですね、僕はちょっと心が汚いのでちゃいます。
裏を読んで、
裏を読んでですよ、それはもう陰謀論なんで、はい、なんとも根拠のない話ですけど。
なるほどな、
はい、
まあ、まあ実際にちょっとこれは何だろうな、リスクマネジメントとかの方にも入るのかな。まあやっぱそのプレスリリースを打つタイミングと、あと何だろう、まあ我々のそのポッドキャストを撮って大体今月曜日とかに週末、編集を健吾先生がして、週明けに、まあ、リリースをするみたいなのが最近のルーチンにはなってるんですけれども、月曜日の午前中とか朝一に出すのがやっぱ一番記事とか、まあ、あとまあこういうコンテンツ系で読まれるんですよね、週明け一発目って。
そうですね。
一方で、まあ、やっぱりそのネガティブなネタを出すときって当然株価への影響とかもあるので、一旦例えばその市場が閉まった時間、夜中でもいいから、まあ、出すかっていうにするかとか、ちょっと多分まあすごく広い意味でのリスク管理みたいなところにはなんかちょっと領域としては入りそうな気もしますね。
そうですね。で、まあ、あとはその公開したのがたまたまその日で、影響があるお客さんにはもう全部し終わってっていう質問、もちろん
そうですよね。この手の特に、はい、あのまあ、ツールを最適に入れてるところだと、まあ、まずは多分やっぱそう公にするよりも直接影響があるようなお客さんのところにはまずまあ、
そうそうそう、
影響をまず低減するだったりとか、まあ、その対策を急ぐみたいなところは多分当然先にやってると思うので、う
ん、でそれが OK だよねって、全部 OKOKOK ってその個別のお客さんが OK になって、じゃあ最後に一般で出した、うん、第一歩出してもらったんで第二歩出しましょうって言ったのが、うん、たまたまその週になってしまったと、
うん、
いうことだと思いますよ僕は、はい、皆さんはどう思いますか。あのぜひセキュア旅団でハッシュタグで
募集するんかい、それ
投稿してみてください。
はい、まあちょっとプレスリリースを打つタイミングみたいななかなか難しいかもしれない、
ね、そうですね、まあ、明日は我が身ですけどね。
そう、あのいつ自分が打つ側になるかがわからないので、まあちょっとそんなネタ出すタイミングっていうのも含めて、はい、まあ好印象かつあの誠実な対応っていうのはしていきたいなとは思いますね、
はい、
じゃあもう一個、まあ
はい、時期で信頼揺らぐもんじゃないですからね、はい、
まあ、やっぱそもそも起きないようにするっていうのが大前提ではあるし、起きた直後に、まあ、なるべく早くレスポンスをすると、
はい、それでですね、
はい、
なんと同じ日にプレスを出してる会社があるんですよね。
はい、では次のネタに移りましょうか。
はい、
不正アクセスによる会員情報流出の調査結果と今後の対応についてというのを、あれですね、お見合いを運営している、ネットマーケティングさんが、はいはい、8月の11日にプレスリリースを出しています。 当社は2021年5月21日付近、21日付で、運営するマッチングアプリサービスお見合いへの第三者からの不正アクセスにより会員様情報の一部が流出した件を公表いたしました。この度外部専門機関の協力のもと進めてまいりました当該事案への調査が完了し、その調査結果及び再発防止策を取りまとめることができましたのでご報告させていただきますということで、まあ、これ、プレスリリースとしては、まあ、かなりその詳細に以降あの原因だったりとか、まあ、あとその不正アクセスの経路だったりとかについてが一応解説されてま す、
ね、うん、なんやかんや結構分かってきてる、
うん、
である程度は公開できる情報が増えてきて出してるっていう印象はありましたね、
うん、まあ、そのさっき言ったようなそのアクセス系不正アクセスの経路であったりとか、うん、タイムラインとか、まあ、あとその今後の対応みたいなところですね。あと、まあ、その今後は、お客様の情報の管理体制を変えるっていうのが結構今回のプレスでは一個大きいポイントだったのかなと思うんですけど、
そうですね、
まあ、今までは、当社がお預かりする会員様情報の保存期間っていうのが現行は、大会後一律10年間、これは、だからその個人情報会員様情報って言ってるのがの中に、例えばその年齢確認のために提出してもらった、免許証の画像だったりとかも含まれていたんだと思うんですが、これが毎年今までは一律10年だったものが、本年12月1日より運用開始予定で、まあ、新規のものとしては年齢確認書類画像データに関しては当社提出後72時間後に自動削除、会員様の個人情報データに関しては大会後90日間の保持でにま変わるらしいと、
うん、だからまあ基本退会したら消すよってことですよね、
うん、とか、まあ、その本人確認のオペレーションが終わったら、まあ、72時間後には自動削除が走りますよってので、
うん、
まあ、これは確かにあの、まあ、不要なデータを持たない、まあ、そもそも、情報漏洩しないためにはその漏洩するデータがなくなればいいわけですよ、
はい、
なので、まあ、データを持たないっていう、まあ、選択肢を今回取ったようだなっていうのは、
まあ、割と合理的な感じです、
うん、
まあ、持たない、まあ、多分これ法律とかもあるんですよね、多分このマッチング系に関しては。
そうですね、だからあのどちらかというとあの未成年を守るため の法律だったりとか、まあ、多分いくつかその本人確認というところのオペレーションの中で、従わなければならない法律があるとは思うんですけれども、
ある程度はその持たなきゃいけない、持ってなきゃいけない情報とも必要ない個人情報みたいなのが今回ごっちゃになって、あの漏洩、意図せず漏洩しちゃったので、それを仕組みを作ってしっかりしましょうというようなことを再発防止として管理体、まあいろいろ多分か、再発防止策は出されてはいるんですけど、それについては作りの、あの決め直したってことですよね。
そうですね。で、まあ、あと、まあこれ読みながら生々しいなと思ったのは、まあ運用開始するのが多分12月1日からと言っているので、多分今裏でエンジニアの人たちは頑張ってこの辺りの実装をしているのかなっていう。
まあでもこれだけ見てもこれ 2,3 行見ても簡単なシステムではないですから、
ね、そうですね、
まあ、消すって、まあ確かに消すだけだったら簡単って思われるかもしれないですけど、こんなこういう規模の、
いやそれなりの多分、うん、今までだって10年間保持してたデータをだって大会後90日でしょ最長でも、
はい、
にはしかも保持をしないように変えるっていうのは多分まあまあ影響範囲でかいと思います。
そうなんですよね、触りたくないです
よ、ね、逆にその本来は今度なんだろう、消えちゃいけないデータを消すみたいなのをバグとし埋め込むと、まだこれはこれでやばいなって話にもなるので、
そうそうそう
そう、まあちょっとあの対応中のエンジニアの方はこれを頑張ってほしいですね。
あの100日後に死ぬワニ、
はい、
の多分パロディーかなんかで、
はい、
100日後に辞めるエンジニアみたいなのが
ありますね。
なんか最近ツイッターでよく見かけますね、僕も。
あれもちょっと初日に障害が発生して、緊急対応ですごい働く、一生懸命頑張ってるんですけど、やっぱりその仕組み作るのも、そのために人材を集めるのも苦労されているのも生々しく分かってくるので、特に多分、あれの現場になっているサービス、これ予想ですけど、より、多分お見合いさんはかなり規模がでかいと思うんで、
そうですね、その今回の
増してるな
対象の件数でも、あの多分過去最多、個人情報としては、多分漏洩した個人情報としては、過去最多なんじゃないかな。
うん、 72時間後に自動削除するスクリプトとか僕やりたくないな、それ
。結構自動削除系って多分動き始めて何件か回りまでちょっと怖いっすよね。
怖いっすよね。怖いっすよね。削除スクリプト、ファーストサーバーさんってそうでしたっけ？削除スクリプト。
あ、まあ、で、あれは一応そのなんだろう。ストレージがぶっ壊れてデータ吹き飛んだ系だったと思うんですけど、
ああ、そうか。
まあ、そのデータが、まあ、消えてしまう系のインシデントでいうと、まあ、ファーストサーバーさんは日本国内だと記憶にありますが、まあ、GitLab さんとかですかね、昔やらかしたの。
ああ。
で、インシデントレスポンスの量数を、ライブ配信するという、なんか男気あふれる対応したのは、すごく覚えてますけど。男気あふれるというか、なんかもはや、あれ、よくやったなって感じですけど、個人的には。
コンテンツにしてましたから
ね。すごく好感度上がりましたけど。
そうです
ね。あれは好感度上がったけど、多分ほとんどの人は怒るんだろうなと思います、ね。
中の人
もエンジニア向けのサービスだから理解得られます
けど。まあまあまあ。
一般のコンシューマー向けのサービスだったら絶対ガチ切れですよ、
うん。しかもやっぱり最近みんな怒ってるじゃないですか。
なんか松本さん今日そのセリフ3回目ぐらいですよ。
そう。多分放送でも言ったかも、2回目かな。なんか、
うん、
配信始まってから、もうなんか怒ってるからな、そんなん絶対できないんだろうな、今後、しばらくは。
うん。まあ。
多分、あれですよね、障害対応好きな人っているじゃないですか、エンジニアの中でも。
はい。
まあ、多分、アドレナリンが好きな人タイプだと思うんですけど。
あ、
まあね、GitLab ももしかしたら、もういいやっつって、アドレナリンドバドバの状態でやってたのかもしれないですけど。はい、あとは、そうですね、これ、ちょっと、まあ、ただ、一個だけ気になってる点があって、まあ、不正アクセスの経路の話が、まあ、図も踏まえて、プレスリリースの方では書かれてはいるんですけれども、読んだ感想では、まあ、いろいろ、実際に、まあ、攻撃手法だったりとかについて深く触れているわけではないんですが、まあ、図も含めて、僕が読み取ったネタとしては、これ、その、アクセスできない想定だった社内 API が外から叩けたのではみたいな深読みをしてまして、
まあ僕の場合はあれです。不正アクセスの概要の2行目ぐらいからなんですけど、
はいはいはい、
第三者が年齢確認書類画像データにアクセスするための情報を不正取得し、それを利用して画像データへのリクエスト対応発生したという、うん、なんか API キーとかシークレットみたいなやつがあったけどどっかから漏れてたんじゃねっていう。
ああ、まあそれもありえそうですよね。
はい、なんかそんな感じなのかなって想像してました。
あれ先週だったかな。まあやっぱりその最近の攻撃手法って、まあ攻撃手法そのものっていうのは、まあそのメジャーなもの XSS とか、
うん、
まあインジェクションとか、まあ、クロスサイトリクエストフォージェリーとかっていうのは、まあ、全然の手法としては残ってるんですけど、多分大体ここ最近の、やられ方って、これ確か先週メジャーな脆弱性についてみたいな話をしたと、先々週だったかな、まあ、ちょっと前にしたと思うんですけど、やっぱその権限不備だったりとか、まあ、その本来取れないはずのものをどうにかダッシュして、アクセスをするみたいなのが多分すごく増えてるんですよね。やっぱりその、まあ、AWS とかでもそうですし、より強い権限を持ってればぶっちゃけそのアプリ自体を壊すことも、まあ、真っさらな状態バルスが打てるというようになっているので、まあ、このアクセスキーだったりとかクレデンシャルみたいなものの扱いは、まあ本当に基本の機として、まあ、守っていかないといけないっていうのはちょっと守る側の観点としては結構スイッチをしないといけないのかなっていうのは思います。もちろんそのアプリの中で持ってるデータにどういう情報が入ってるかだったりとか、まあどういうアクセス経路なのかみたいなところはもちろん把握はした方がいいと思うんですけど、まあそのクレデンシャルってどうやって守ってますかっていうのはちょっと自分たちの組織でも見直してもいいかもしれないとですね。
まあ、最近のなんかニュースになるようなメジャーなインシデント見てってよくあるなって思うのは、
うん、
まず従業員の一人にフィッシングメールを送って、まあ、マルウェアに感染させて、そこからなんか、もうスラックとかのセッションを また末熱取って、まあ、攻撃者がスラック見放題みたいな、そこで実は DM とか、まあ、社内のメンバーしかこのスラックのワークスペースにいないからっつってどっかのチャンネルでそういった認証情報みたいなやつやり取りしてて、
うん、
それ持ってかれてやられましたみたいなパターンが結構多いなっていう感想ですね。
そうですね、まあ、今のはあの社内に入り込んでっていう話でもありましたけど、まあ、ちょっと1個前の富士通の話にも戻りますけれども、結構その第三者が、正規の ID パスワードを使うとか、その認証行為としては、ログに落ちるのはまあその正常なログインですっていう風になってしまうものって結構やっぱ増えてきてると思っていて、これがまたその検知をするのがすごく難しいんですよね。なんでかっていうと正しい動きなので。
そうですね。
なのでまあもちろんその社外社内みたいなところで、まあ、今までその情報管理をしてたっていう節はあるかもしれないですけども、今言った通りで社内の人しかいないから大丈夫でしょうって言って、まあ、そのクレデンシャルをペロッと貼るみたいのは、まあ、やらないで、まあ、例えばその機微情報は、まあ、何ですかね、パスワードマネージャーとか使って共有するのがいいのかな。
ですかね。
うん。っていうふうに、まあ、ちょっと普段から、まあ、ちょっと気を引き締めるじゃないですけど。
うん。
まあ、その、やっぱ情報を迂闊に扱わないっていうのはすごく心がけていきたいことの一つですかね。
そうですね。まあ、そうなんですよね。まあ、でもなんか、やりがちじゃないですか。
まあ、ぶっちゃけよく見ます。なので、僕は、社内の、スラックで、まあ、スラックって、自分が入ってるチャンネルの中で、特定のワードが投稿されると、通知が来るっていう設定、あ、キーワードハイライトが。できるんですけど、はい、結構それに、パスワードとかって文字列入ってますね。
ああ、あれな、なんか正規表現使えると嬉しいんだけど。
ああ、まあ、かなり泥臭くやってますね。なので僕は今、
はい、
多分登録のワードが、
キーワードをすげえ大量に登録。
そう、なんか、うん、何十個か入ってる状態ですね。
スラック警察みたいなことやりますよね。
ああ、そう。今パスワード投稿しましたって普通に聞きに行ったりもしますからね。
消してもらえます
って、消してそれ変更してもらっていいですか
って、はいっつって再発行からお願いします
っていうのは、まあまあ実際よくやりますね。はい、さあ、まあぼちぼちいい時間にはなってきてますが、どうしますか、残りのネタどれ。
僕は特にこれってのはないかな。
キャン先生、あのネタに突っ込みますか。
ああ、時間もあれなんで、なんか今日の積んどくみたいなやつがあれば
そっちに、
そちらでも。
なるほど。はい、まあじゃあキャンさんと松本さん割と忙しかったとは思うんですが、最近はじゃあイベントミニハードリングも終わってちょっと落ち着いた感じですか。
そうですね、まあ、割とちょっと仕事の方も一段落じゃないですけど、なんか個人的にすげえスケジュール遅れてて、はいはいはい、これはちょっと巻き直しとかなんかそのなんだろう、計画を考え直したりとかする必要があるんじゃないかってずっとなんか個人的に切羽詰まってたやつが、実は一応まだ余裕があるっていうことが、よくよくそのスケジュールのタイムラインとか後ろの工程見直したらまだいけるなっていう感じになったんで、若干余裕があるって感じです。
なるほど、なるほど。じゃあ本とかも読み始めてる感じですか。
いや、最近なんか技術書はあんま読まなくなって。
お、何読んでるんですか。何読んでるんですか。
いや、まあ最近読んでたのは、まあ、なんか有名なやつですけど、ライトついてますかっていうやつ。
はいはいはい、俺はエンジニアの人は絶対読んだ方がいいやつですね。
あ、なんか技術書以外のやつ、いや、なんかあれなんですよね、なんだろう、こう仕事していく上で、まあやっぱり何でしょう、 エンジニアをやっているので、まあ、技術力っていうのは第一として絶対大事なんですけど、なんかちょっとそもそものなんかこの仕事は何のためにやってるのかとか、どうやるのがいいかみたいなとか、まあ、もうちょっとその何でしょう、会社っていう組織の中でなんかいろんなことを考えるようになってくると、そもそも牛のなんか事業を伸ばすためにこういう仕事をこういうタスクっていうか、こういう計画、こういうなんか目の前の課題に対してこういう解決策、こういうアプローチがいいのかみたいなのを考えるときに、なんかもっといろんなことを知らないといけないなっていう。
うんうんうん、あ、いいですね。あの、僕大好物です、その分野は。まあ、課題解決とか、まあ、そもそもその組織っていうのが何のためにあるかっていうところもを、まあ、振り返りつつ、まあ、目の前の課題を何から解決していくかみたいな、まあ、その優先度をつけたりとか、まあ、あとそもそも課題って何だったっけってこう振り返るみたいな、たまに、あの、まあ、定期的にやれるといいですよね。なんかそっちの方に興味が移っていったなんかきっかけとかはあるんですか？
きっかけ、いや、なんかきっかけっていうより、なんか僕があれなんですよ、すごい物事を単純化したい人間で、これはその合理的、論理的、客観的に考えてこうだ、だからこうあるべきだから、とりあえずそれに向かって進む。で、まあ、その中でやっぱりそのなかなか正論通りにはうまくいかないことがあるので、まあ、そういう壁にぶつかった時に都度方向修正するみたいなやり方をやってたんですけど、なんかそこが結構なんだろう、やっぱりその仕事、特になんかうちの会社とかで働いてる、同じ会社で働いてくれて、何のためにこの会社で働いてるのかとか、何のためにそういう仕事してるのかっていう人それぞれだったりするときに、なんかなかなかちょっとなんだろうな、やることは同じなんだけど、その温度感とか価値観、思想みたいなやつが、
なるほどなるほど、
若干なんか噛み合わないなみたいな、
まあ、あの考え方って、仕事をするということに対して、まあ、全ての人が熱意があるというのは限らないので、
熱意もあってもなんか熱意の方向性も違うんですね。まあ、単純になんかその利益を最大化したいっていう人と、ユーザーにとってより使いやすいものを提供したいっていう人と、はいはいはい、まあ、単純になんかこの分野が好きだからっていう人とっていろんな人がいて、
そうですよね、組織の中には。
そういう人たちと会話していくときに、なんかもっといろんなの知らないといけないなっていう。
なるほど。あ、すごくすごく今面白そうだなというふうに僕本当にそういうなんかその人間とはみたいなところにも多分最後行くとは思うんですけど、まあ、やっぱそれが最後その仕事につながるっていうところが、なんだろうな、その化学変化のところがすごく好きなので、なんかもし面白い本があったらとか、まあ、面白い経験があったら、これなんかゲスト呼んでスペシャル回とかでも全然話してもいいネタかもしれないですね。やっぱりあのユーザー企業なので、サービスを提供して、まあ、その使う人に対して何か価値提供するっていうのは、まあ、多分普段僕らの仕事の中ではやってることだと思うので、まあ、それが、まあ、3人4人いればそれぞれ別のやり方でやってると思うので、なんかそんな話をする回が今後あってもいいかもしれないですね。
まあ、なんかあのこのポッドキャストも、松本さんもなのかな、僕と七七さんと健吾さんとかどっちかっていうとその、まあ、ベンダーじゃなくて今事業会社、ベンダーから見たユーザー企業側の、人間ですけど、多分この3人同じ会社でセキュリティをやるって言ったら多分すごい、
これ毎日多分大乱闘だと思いますよ
カオスというか、ただ思想違うし考え方違うしみたいな、
まあそのなんだろう、どこに大事にするかとか、あと、結構やっぱその仕事をしていく中だと妥協点をどこに置くかっていうのはすごく大事なんですよね。
はい、そうですね。
あの理想だけを追い求めてもプロダクトアウトできないので、一旦リリースするのに何を捨てるかみたいな選択肢って結構普段
あります。
迫られるタイミングが必ずあると思うので、
そこで何を捨てるかっていうので多分揉めると思います、
ね、あの 全員めちゃくちゃ優秀な人なの分かってるけど、なんかそれはそれで仕事をするとすごいことになりそうだなっていうのは容易に想像できます、
ね、そうですね。あとはやっぱ自分のその時の状況によっても判断が変わりそうで、
ああありますね。
うん、なんかその判断は果たして正しかったのかっていう、
うん、
苦しめられる。
その時にはベストだったかもしれないけれども、後で振り返ると実はその自分が成長していて、他のなんかそのカード切れるカードが増えているみたいなことは、
そうそうそう、
まあそれは多分正しく成長してると思うので、すごくいい振り返りはなると思うんですけど、
そうですね、うん、
ありますよね、
うん、
はい、
いい話や。
まあ、
え、松本さんはで
そうですね、松本さん最近何やってるんですか。
何やってる、
はいはい、
やってる、あ、やってるといえば今、まさにセキュリティキャンプの真っ最中でしたね。
はいはい、はい、そうでした、そうでした。
はい、僕は、集中コースっていう、いわゆるセキュリティキャンプとは少し離れて、もう集中しまくる。集中しまくるってなんだろうな。なんか、何かを講義するわけではなく、ひたすら作業に没頭するっていうような、コーナーの中の講師をやっております。で、先週、ちょうど1日、あ、3日、あ、今回フルオンラインで、3日一応やることになってるんですけど、1日目が終わって、ちょっとホッとしたっていうか、やっぱり1日目終わるとホッとしますね。うんうん、
まあ、初回とか初日って大体何でもちょっと緊張はしますよね。こううまくいくのかなとかっていうところ。ちなみにどんな講義やってるんですか？
僕はひたすら、今回はですね、ワードプレスに特化しようかなと思ってて、
はいはいはい、
まだちょっと固まってはないんですけど、
うん、
ワードプレスで攻防戦していなって思って
ます。ああ、ちょっとさっきの ハードニング的な。
ハードニング的なやつと、より CTF っぽさを出そうかなっていう、
ほうほうほう、
なんか思っていますね。フラグをこうゲットする楽しみ、攻撃をゲットする楽しみ。ただ、まあ、オンラインなんで、うんうんうん、どこまでいけるかっていうのが正直難しいので、とりあえず参加されている方にいろいろ今どうですかとか難しいですかとかっていうのを聞きながら、そこは吉野に方向転換していこうかなというふうに考え中です。
うんうんうん、まあ、3日間という限られた日数だと。そうですよね。ちょっとそれこそゴールをどこにするかっていうのはまた考えないといけないですよね。
うん、なんか結局はまあ楽しく何か一つでも得るものがあれば僕は満足してくれるかなと思ってるので、うん、そこを大事にしようかなと思ってるところなんです。
うん、
なんか楽しさ半分プレッシャーっていうわけじゃないですけど、なんか果たしてこれで楽しんでくれてんだろうかっていうの半分みたいな感じです。
うんうんうん、
そんな緊張感で夏が過ぎていきますね。
ちなみにいつまでなんですか、そのキャンプは。
いつまでかは実は知らないんですけど、
なるほど、
いつもよりかは長めにとって、多分9月とかも普通にやってると。
ああ、
長いですね。
うん、僕、いや、それはね、毎日やってるかとかよく分かってないんですけど。
ああ、なるほど。例えばその土日だけとかになってる感じだな。
そうですね。その中の3日が僕のパートなんで、とりあえずそれが来週8月中に終わる。でも一応候補日に9月とかもあったんで、でその辺はやってんのかなって思います。
9月、結構長丁はですね、上の人たちは。
うん、そうですね、僕はないんですけど、9月になるとやっぱ今度学生の子とかはテスト期間とかになるんですよね。なんか
休みも明けますよね、多分9月だと。
テスト、試験も控えてますみたいな話を聞いて、試験ってやべえなって思いました。
ちょっと大変ですよね、学生の中では。それは
触ってる場合じゃねえよみたいな感じで思います。
大きめのイベントだから。
そうですね、そこのやっぱ時間の操作は難しい。まあでもセキュリティキャンプに行きたいと思ってる人だけでも、もう未来は明るいんですけどね。
あ、そうなんですね。
わかんないけど、なんかその志はもう十二分にあるから。
うんうん、
ああ、僕は学生の時申し込んで落ちた身なので。
ああ、そうなんだ。
はい。
だから。
そうそう。まあ、少なくとも現時点ではすでに僕よりも未来は明るいって感じ。
ですね。あの、なんだっけ、ラストアイドルっていう番組があって。
ほう。
あ、番組なんですね。
番組じゃないのか。あ、まあ、その、要はその、アイドルプロデュースするために、こう、気を通さなければいけないみたいな感じになってるんですよ。
ほう。
で、だから、例えば、歌のパフォーマンスが誰がうまいかって、この人、うまい人から合格、うまくない人は動くで脱落みたいな感じで、なんか、脱落する子、すごい泣いてるんですけど、
うんうんうん、
なんか、僕からすると、二十歳前ぐらいで、一個落ちたぐらいで、
うん、
何も人生悪くならないですよ、
ね。それは、まあ、あれですよね。なんか、ある程度人生先に歩いてきて、振り返ってみてって感じ
じゃないです
か。これ、あれですね。あの、一般的なワードで言うと、生存バイアスと言われるやつですね。
ああ、そうなのかな。
そうなの。
うん。
まあ、自分は、こういうふうにやって、あのうまいこと言ったんでっていうのは、まあ、割とそっち
なんか、そうそうそう、未来はいっぱいあるんだからっていうのかな。なんかでも、もしかしたらもうそう思われてるのか知らないけど、もうそうね、上の人からすると、その辺は分かんねえなって思いますね。
まあでもやっぱり人生の中でのやっぱり、もう言葉通りの経験値というものは、いくら積んでも何をしてもいいとは思うので、うん、やりたいことを全力でやるのがいいんじゃないですかね。
そうですね。遅すぎという言葉はない。
そうですね。特にまあこのコンピューターに関わるものっていうのはマジでいつやってもいいと思うので、
うん、
僕は早くあの引退してカフェでも開きたいんですけど、
僕は早く温泉の湧く田舎に一軒家建てないと。
はい、というわけでそんな感じで、まあ、未来に夢を馳せつつ、はい、今日はこれぐらいで終わりにしましょうかね。
はい。
はい。というわけで、あれ、これ今日は健吾先生はいるのかな。
あ、ずっと聞いてましたよ。
しゃべらんかい。
いや、あの、入るタイミングを完全にしたんで、
はい。
流れに身を任せてました。
はい。はい。じゃあちょっと明日以降で編集、ちょっと今日ごめん、あの途中ところで編集が難しいところもあるかもしれないですが、よろしくお願いします。
はい、おっす。
お便りとか感想の呼び込みをしていいです。
あ、全然してください。
できる人、
オープニングのジングルあるけどエンディング、
あ、じゃあ大丈夫か。
エンディングって今あるんだっけ。
エンディングはないね。
ないのか。そっかそっか。
だから感想をください。
はい、じゃあ
送り先はオープニングに戻ってください。
はい、というわけで、
はい、どうぞ。
はい、というわけで、8月13日ですね、まあ、収録をしているのが今日のエピソードは以上になりますが、あのハッシュタグであの感想とかつぶやいていただければとか、あとまあこういうネタ使ってくださいとか、まあ、あとまあ今日あのエンジニアリングとかプロダクティビティみたいな話もちょろっと出てますが、まあ、こういうネタも聞いてみたいみたいなものがあれば、ハッシュタグ、セキュアが英語、旅団が漢字の、まあセキュア旅団というハッシュタグまでつけて、投稿していただけるとメンバー誰か拾えると思いますので、感想とどしどしお待ちしております。